本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書14章18節から20節までです。ではお読みします。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世は私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。ね、それでは島田彩さんに証しをしていただいて、その後分かち合いに入ります。
おはようございます。
ありがとうございます。
2週間前、その復活祭が、イサがある1週間前に私がみんなに話していたんだけれども、私の、この本読んでね、あの本読んでねとかって言って勧められた本に、よく少女降誕はないとか、それとか復活は実はないとか、それとか、イエスは死んでいなかった、死んだのは別な人だったとかいう話とかが載っていて、それでその時にみんなに私が言ってたんだけど、処女降誕がもしなかったとして、イエス様がマリアが処女じゃなかったけど生まれたというふうなことがあったとしても、私は何にも傷つかないし、そうなのって思うくらいだけれども、イエス様が十字架で死ななかったとか、復活がなかったっていうと、あんなんかちょっと違うんだよねっていうふうな、いう話をしていて、でもそのもやっとする部分が何だろうっていうふうなことを話していて、そこで話が終わってしまったんです。それで、その続きの話なんだけれども、これは続きの話を今日しようと思ってたんじゃなくて、こう偶然が重なってそういうふうな話をしようっていうふうなことに至ったんだけれども、私の妹が心理学がやりたいと思っていて、それでカウンセラーになりたいと思ったから、大学に行こうとしていたので、ね、大学に。だからそこで心理学の勉強を、すごくしていたって。それで、私と妹が共通のカウンセラーについたことがあって、それでそのカウンセラーの人がね、すごく妹が勧めてくれたからその人についたんだけど、その人がすごく上手ないいカウンセラーの人で、それで、ね、話してこういる時にアドバイスをしてくれるわけじゃなくて、って話を聞いているんだけれども、その時にね、なんかこう向こうが考え込んでいる感じがあるから、どうしたんですかっていうふうに私の方が一回聞いたことがあって、その時にそのカウンセラーの人が、その時に島田さんがどのように思っていたのかっていうことをすごく考えていたんですっていうふうなことをね、言われて、そうなの、そんなふうに同情ってわけじゃないけれど、私がどう感じたってことをそんなに深く考えようとしてくれていたんだっていうふうなことをね、思っていたのね。それで、妹とその心理学について話していた時にその話題になって、それで、それはカウンセラーの、その心理学のカウンセラーの勉強の中でも、転移と逆転移って分かる？ご自分の気持ちがそっちに移る、そしてまたそっちが移るっていうふうな、転移と逆転移と言われる、実際にカウンセラーの用語に、心理学の用語にあって、その深く共感することによって、その患者が治るっていうことがある。があるっていうことが多々あって、そういうふうな用語がある。だから、あの人はそういうことをすごくやっている人なんだと思うっていうふうなことをね、妹が話したのね。で、そうか、それすごいわかるって言って、私が妹に言ったのがね、イエス様ってすごい感受性の強い人だったから、だから、すごく大変な人に、ね、衣の裾を触ってでも治してもらいたいと思っている女の人とか、今病気を治してもらいたいと思っている人たち、怪我を治してもらいたいと思っている人とか、病気だね、そういうふうな病気を治してもらいたいと思っている人、そういう人にもうすぐこう共感して治してくれたりとかしていたじゃない。で、会員の女の人がね、 みんなの前に引きずり出されてね、これね、これどうするんですかっていう話をした時にもね、まずその女の人にこう共感して、それでこの罪のない人がね、石を投げなさいって。だから私が前から言ってるのに、イエス様すごい共感する力があったんじゃないかっていうふうなことをね、思って、っていうこと。だからそれがイエス様が死んだ後も私たちと一緒にいて、私たちと共にいてくれて、でも共感してくれているっていうことを、私たちは信じているっていうのはクリスチャンなんだよっていうふうな話をしていてね。って言ったら、あ、そうなの？って妹がね、言ってね、あ、で、その強烈な共感してくれる人がいるっていうことね。それは信じているんだよって言って。で、妹が、あ、そうなんだっていう話になったのね。それで、ここで私が、前から言ってる十字架の罪、イエス様が十字架のを、で死んだのは私たちの罪のためだっていうふうなことをね、よくわかるっていうふうに言っているのはね、前から、沖縄に私が若い時にすごいアトピーでひどくなっちゃって、それで体中腫れ上がっちゃってる時に沖縄にたまたま連れてってもらって、その気功の先生に直してもらったっていう話を前から何度もしているんだけれども、その時にね、まず、私の、例がちょっと珍しかったので、その気功の先生のところに、来ている、ね、あ、来ている、習いに来ている、お弟子さんみたいな人も来て、それで触らせてくださいって言って触ってもらったのね。そしたらね、その時に、ね、私ね、まだ20代の頃でいつも言っているように、その家が、お金がなくて困って困っていて、その時ね、家庭の状況もすごいし、経済状態もすごいし、大変なことになっていたし、20代だからまだ多感だから、気持ちもボロボロだったのね。それで、その時に、沖縄に行って、それで治療してもらいます。で、若い女の先生が、じゃあ触らせてくださいって言って、こう触った時に、私ね、私ここでね、すごいほっとしたんだよね、その女の先生が触ってくれた時に。で、ここでな、あの、なんか人に何かを、なんていうの、重荷を下ろして人にやってもらっていいんだっていうことをね、思ってね、ほっとした、すごいほっとしたっていう経験があって、それでね、あまりそういうふうに手を置いてもらってる最中って眠くなるから、トロトロしていたら、はっとしたその女の先生がね、泣いてるんだよね。でね、え、なんで、え、どうして泣いてなんですかって言ったらね、いや、なんかわからないけど、すごい涙がこみ上げてきて、って。だから、そういうふうなことも、私が持ってる重荷を、その人が持ってくれたっていうことがあり得る。で、私がその治療が進む中で、これは前から言ってるんだけど、その先生が、背中に湿疹ができ始めたって言って、かゆいからこう書いてもらっているっていうのを見ていて、あ、そうか、こういうふうな人の重荷を背負って、それで治るっていうことがあるっていうことを、身をもって私は体験したのね。だから、イエス様が病を負う人であったとか、それとか、そのね、ね、その私があなたの重荷を背負うからというふうに言ってくれたことはね、すごいわかる。で、十字架の死を考えた時に、私たちの中には罪があるって言って、で、その罪をね、その罪というのは本当に起こしてる罪もあるし、でもみんなわかると思うけれども、心の中にもいつも罪を負っているし、実際に起こしてしまった罪もあるし、そういうことで支払わなければいけないことって、やっぱり誰かにそれが重くて持っていれなくなることっていっぱいあるって、それを全部イエス様がこの前シタさんが言ったように全部払ってくれて、それで全部支払ったと言って、自分のが代わりにやってあげた、やってくれて死んでくれたっていうことは、私はすごい、だからね、わかるんだよね、なんとなく。だから、その代わり、自由に生きなさいと。これからは自由に生きていきなさいと、イエス様が言ってくれて。だから、イエス様が、死んでいなくて、他の人が死んで、それでイエス様はどっか別の地に行ったっていう話は全然納得できないよね、私にとって。そこものすごい大切だから。それで、それでね、 で、そこでさっき言っていたね、聖書箇所なんだけれども、私はあなた方を捨てて固辞はしない、あなた方の方に帰ってくるって言ってね、もうしばらくしたらね、要は私を見なくなるであろうって。で、ね、帰ってくるけれども、イエスも一回復活して帰ってくるけれども、で、またいなくなる。それで、まあこれ、ね、見なくなるであろうって言って、で、見なくなるとね、人ってそのイエス様がいなくなるとわからなくなるんだよね。それでいなくなるとわからない。で、私思うんだけどね、カウンセラーのところに行くって、カウンセラーのところに行きます、こうこうこういうことがありましたっていうふうに、こういうことがあって心でこういうことを思っていますっていうふうなことを言うのってね、罪の告白と似ていて、それで誰かに会いに行って罪の告白をね、することによって治るっていうところってあると思うのね。でもね、その時イエス様がいる時って、みんな群衆の人たちもみんながイエス様が目の前にいるから、それがすごいよく分かって、みんな病気治してくださいとかね、信じますって言って行ったと思うんだけれども、それがいなくなった、じゃあね、見なくなった、分からなくなるであろうって言って、でも、しかしあなた方は私たちを見るって言って、でその復活があった後でも、聖霊が下ってくるから、固辞にはしないって言ってるじゃない。それで固辞にはしないって、これは聖霊が下ってくるから固辞にはしないって。で、あなた方は私を見るって。で、私たちって実際イエス様に会ったことはないけれども、見ないものを見て信じて、それで見てないけれども、私たちはイエス様を見ているじゃない。だからそう、私たちはそれで、しかしあなた方は私たちを見ている。そう、私たちはイエス様を見たことがないけれども見ている。それで、イエス様が生きているから私たちも一緒に生きていることができている。そして、そしてその日には、私は私の父におり、あなた方は私たちにおり、私があなた方におることがわかるであろうって言って。で、そのイエス様がいつも目の前にいなくても、私がカウンセラーのところに行くように、必ず行く、いると分かって、心の中でイエス様に告白して、こうであります、こうでありますって言って、それで共感してもらって、で毎回毎回その罪を許されているっていうふうなことは、そして気づいていくところは何かって言ったら、私たちは天のお父様の愛情のただ中にいる。ただ中に、今こそただ中にいるっていうことに私たちは気づいていくんだと思うね。心の中もその外にも、イエス様イコール天のお父様の、その圧倒的な愛情の中に実は常にいるっていうことを、知っていくっていうことではないかと思うね。で、そこで私は救われました、救われませんっていう、救われて、あなたは救われました、救われて、この人は救われていませんっていうことってね、すごい疑問に思っていて、で、これしないと救われないよも、それとか、救われないと天国に行けないよっていうのも、すごい疑問に思っていて、そんなに恐ろしい話かなと思うんだけれども、イエス様が、今言ったように、イエス様がルカによる福音書で、神の国はいつ来るのか、パリサイ人が尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見られる形で来るものではない。見よ、ここに来る、ここであるもの、ここをあそこというものではない。神の国は実はあなた方のただ中にある。だから今ここにいて、イエス様が共にいてくださっているということ、そしてそれが圧倒的な愛情の中にいるということが、もう神のただ中にいる。だから今救われているということなんだと思うのね。だから将来的に天国に行くだろうと。今がもう天国の中にいることであるだろう。それが救われている、救われてないという基準であれば、そこじゃなんじゃないかなって、私はなんとなく思ったんだ。それでね、ここで思ったのが、私たちってそういうことを本当にぼんやり、なんとなく分かって、 こうパウロが言った、ああいうふうに言った、こういうふうに言ったって分かっているんだけれども、多分パウロとかああいうふうな強烈な体験をした人たちって、あ、今ここにイエス様がいるんだっていうこと、この中でイエス様の愛情に満たされている状態なんだっていうことが、弟子にしろ、復活でイエス様を見た弟子にしろ、何かしらこう分かったんだと思う。それで、だからパウロとかも、もしこの身を脱いだら、死んでこの身を脱げたら、もっとそれが明らかになるであろうっていう話もしているでしょう。だから今この私たちもとても制限のある世界に、でそこの中で見えないかもしれないけど、それがあるのをとても知っている。でもそれは将来来ることではなくて、今このただ中にあるんだっていうことをね、パウロはきっと隣にあるようなことを言っていて、それを伝えたくて、弟子たちの人たちも隣にあるようなことを伝えたくて仕方なかったんだろうなって思っているんだ。それで、今私がこういうことを言ったとしても、今ただ中にあるって分かったとして、言ったとしても苦しいことはいっぱい起こるし、今日はお腹が痛いとか、今日は頭が痛いってことも起こるし、じゃあ助けてくれない、なぜ助けてくれないのかと思うこともいっぱいあるけれども、きっとそれは今、きっとパウロとかが言いたかったのは、今そこにある、今そこにあるから、すぐちょっとでも気づいてっていうふうなことであり、イエス、クリスチャンは救われているっていうふうなことで言っているっていうことは、救われているっていうことは、将来的に天国に入るっていうこと。というのは、これちょっと私がこういうクリスチャンの人たちに言われたら違うって言われるのかもしれないんだけど、将来天国に入っているっていうのも、今そのただ中にあるっていうこと、気づいているっていうことが救われているってことじゃないかなっていうふうなことを感じました。というふうなことで、今日の証しは終わるんですけれども、ちなみにね、ヘンデルのね、メサイアっていうふうなね、すごい有名なクリスマスに歌われる歌唱曲があるんだけれどもね、それがね、イエス様のことをね、ワンダフルカウンセラーってね、表現してるんだよね。英語にそれ書かれてるのかわかんないけれども、だから、どっかにもしかしたら聖書箇所に書かれているかもしれないんだけれども、聖書に英語で書かれているかもしれないけれど、だから私たちはいつもそういうふうな、すごく共感してくれている人を近くに持っていて、そういうことなんだろうなっていうふうなことを思いました。はい、これで証しを終わります。
はい、ありがとうございます。では、皆さんの方で何か感じたこととかあるでしょうか？
先々週だっけ、ヒサが確か言ったんだと思うんだけど、カウンセラーに行く人はもうそこで、なんだっけ、
半分問題が治ってる
問
よ
題
う
が治ってるっていうことを確か言ったんだと思うんだけども、確かにその通りだなと思って、やっぱり、本当その通りですよ。行くっていうことは、あやさんも言ったけど、なんかこう求めてる。まあ、信仰に例えれば、本当にそのイエス様を知りたいという、そういうことにもつながるんじゃないかと思って、本当、自分の経験からしてね、やっぱり、本当にカウンセラーに、まあ、妻もそうだし、本当に行くという気持ちがあったら、本当半分ぐらい治ってたと思うんですよね。まあ、あと、もう一つね、ちょっとこれは、ちょっと人の批判になるかもわかんないけども、ある牧師が、夫婦の関係について話してたんですよね。それをちょっと聞いてて、もちろんクリスチャンの人なんですけれども、クリスチャンの牧師なんだけども、例えば夫婦の関係が悪くなったらどうしますかということがおっしゃってたんですよね。そしたらその人は、自慢げみたいな感じで、もうこのことしかないみたいな感じのことを言ったわけ。それ何かというと、カウンセラーとよく似てるんですよ。二人で他の夫婦の家に行って、 その人たちがどういうふうにしてるかっていうのを見るっていうことを言ったわけですよ。それがベストです。だからとりあえず関わりなさいと、家に呼んでもいいじゃないですか、ね、そういうことを言われたんですよ。自分はこれを聞いて、なんかカウンセラーと似てないですか、ちょっと。行くっていう気持ちがあれば、もう半分はもう治ってる。だって2人がさ、2人で、他の夫婦の場所に行くっていうことできないからでしょ、それって、はっきり言って。できないっていうか、
他の夫婦
夫婦の
を
場所に行くとか、招くとか。
手本にするってこと？
で、要するに、自分の夫婦仲が悪いときは、妻とか旦那を連れて他の夫婦の場所に
遊び
訪
に行けって
問
こ
しな
と？
さいと
遊びに行けっ
か、
てこと？
そう、もしくは
招いて。
招きなさいということを言ってるわけですよ。
その相手を手本にするんじゃなく
手本
て。
にする、だから要するにそれも含まれてるわけですよね、手本にすると。でもそれができないからでしょう、困ってるわけでしょう。僕はこの牧師を見てちょっと、それができないから聞いてんじゃない。それをなんかこう、本当に、その人はもう100%俺が正解みたいな感じで言うわけですよ。なんか、それってカウンセラーに似てないですか？カウンセラー、行くっていう気持ちがないからこそ、カウンセラー、なんていうか、
ああ、その牧師がカウンセラーなんじゃなくて、そういう行動に移すか移
移す
さ
こ
ない
と、
かが、そうですね。
でしょ？だから、信仰も僕はそうだと思うんですよね。一歩手前に行けるかどうかっていうところを、みんなこう、なんていうんですか、
立ちとどまってる。
とどまってるっていうか、まあ、英語で言ったらなんていうの、ストラグルとかっていうの、そういう葛藤か、そういうのがあるわけなんですよね。まあ、もちろん葛藤しない人もいるかわかんないけども、だから、一歩踏み出るっていうことがやっぱり、信仰にもつながるんじゃないかなとか、今ちょっと考えたんですけどね。まあ、ちょっと話はちょっとあれなんですけどね、ずれたかもわかんないですけども、まあ、カウンセラーの話をしてたので、そういうことを思いました。
はい、ありがとうございます。なんかありますか、他に。なんか英語の聖書を読んでて、なんか英語ではこういう書き方してあると特に気づいたこととか。
書いてることは、その同じか
同じ？
な。けど、なんて言うんだろう、いや、いろいろ考えて、やっぱり自分もそういう、ね、テラピーとか行って、でもなんて言うんだろう、結局、自分一人で、考えたり、判断できないんじゃないんだけど、それ以上のものを求めてるから、やっぱり助けというか、ヘルパーというか、やっぱり、何かを求めてるっていう。でも、時々そしたらなんで神、あの、他の、その、例えば、その、テラピストとかそういう求めるんだったら、何かやっぱり問題なんで、何か求めてる、何か知りたいんだけど、でもそしたら神様のことを信じてるのどうなんだろうと思って。でもやっぱりそのセラピーって行く人は、行くとしても神様から何かその人を通して教えてくれるってこともあるのかなって、いろいろ考えて、考えさせられたというか、どうなんだろう。だから結局インディペンデントでできないから、できないとか、何か求めてるから、助けを求めるじゃん。でもそれって神様に頼ってるのかな、それとも他の人を頼、なんかどうなんだろう、
その時によると思うけど、それは。必ずしも、クリスチャンじゃないカウンセラーに行くことが信仰から遠のいてるかどうかとは限れないし、
それは別にいいと思う。
それは、だけど、ただその人に頼っちゃうと思うな。この人に会わなきゃ 気が済まなくなるとか、この人が言ってるんだからっていうふうに、その人中心になるとまたずれてくるけど、なんかその場合によると思うよ、そんなんね。
いや、私が言っていたのは、そのイエス様がいてくれるから、それで全て OK とかいう話じゃなくて、私だってフィジカルセラピーも行ってるわけだし、それは実質的にそういうことってあるんだけれども、でもそういうふうな中を、それを超えるものが私たちは知っているっていうだけで、それでその実際の起こしている自分が、じゃあこれで足が痛くなりました、人に会いに行く、それで心の、問題がありました、カウンセラーに会いに行くとか、そういうふうな実際に行動を起こしているのと、大きなものに、イエス様とか神様に言っているのは同じ現象なんだよって言って、同じ現象なんだよっていうふうなことを、それですごく大きなものに私たちはそれを持っているんだよっていうふう、それを持っているんだよっていうふうなことであって、実際に会いに行くのはちとはと、それとは例としてあげていただけで。
別に多分近くは綾が言ってることがどうのこうのって話じゃないでしょう、直接は。だからカウンセラーに会いに行くことが、もしかしたら自分にとって神様以外のものに頼ってる可能性が、彼女にとってそういう可能性があるのかなっていう心配でしょ。そういうことが言いたかったんでしょ、多分。
いやー、それもないんじゃない？
いや、ないと思うよ。
ないと思う。
ないというか、そうとは限らないっていう感じかな。
そうとは限らない。私だってカウンセリングとかテラピー行くもん。だって、いろんなものを道具としてさ、神様使ってくれるわけだからさ。
極端な話、私が時々言うのが、教会と関わらない一人きりの信仰は危険だっていうことよね。それと似てると思うわけ。なんでかというと、教会という群れに頼るんじゃないんだけど、他の人と関わることによって、神様が何らかの何かを教えてくれるかもしれない。そしたら、教会に行けてそういうことなんだよね。結局、教会の人を真似るんじゃないんだけど、人の証を聞いて何か学ぶこともあるし、人とやり取りすることによって自分が気づいてなかったことを気づくことあるし、その反対に自分が証をする場所も与えられるし、で、教会の多くの教会の人たちが思い込んでるのが、牧師先生から話を聞いてなんぼみたいなのあるじゃん。それで学ぶもの、それだけじゃないんだけど、本当は教会っていうのは。それだけじゃいけないと思うんだけど、でもそういう教会はいいでしょ。でもやっぱりこっちが humble っていうか謙虚にな気持ちだと、ちゃんとしてる牧師先生から何か学べるわけよね。何かしら。だからそれと似てると思うよね、カウンセラーに会いに行くっていうのは。その人だけに頼るんじゃないんだけど、話を聞いてもらうとか、その人がもしもアドバイスしてくれるんだったら、それを鵜呑みにするかどうか別として ね、祈りの中で導かれるものあると思うんだけどね。それに似てる部分はあるかなとか思う。その教会に関わるということと。もちろん形は違うけど。
それがなんかこう見えない、私がこう話の主体に置いているのは、なんていうの、見えない、もうイエス様が死んでしまった、見えない状態の中にあっても生きてるのと同じぐらい圧倒的なね、きっと愛の中にいるんだろうっていうふうなね、いるんだろうと思っていながら、それを見ていないから、まだこう、わからないって部分があり、で、見た人たちによっては、パウロによっては、絶対そうだからって言って、そこにいるからっていうふうに力説していて、で、私たちも見てないけど、そうであろうと思ってね、で、頑張っているっていうわけで、そこを知っているっていうことが救いである、救いだっていうふうなことで、天国に行くか、その後、これになったら天国に行くとか、そういう話ではないんじゃないかなっていうふうな感じなんだ。今が天国だっていうこと、今ここにいるのも分かりづらいけど天国は神様の愛があるんだよっていうことをパウロとかも言いたかったんだろうなっていう。
見えない。いや、まあ、見えてたら、信仰とは言えないから。ヘブル人の手紙の11章、英語で、ヘブルス。もう、もっとそんな後じゃない。まあいいや、こっち、まあ、11の最初、英語でどう書いてあるか分からんけど、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。 見えないのが信仰。見えたらただ単に事実を事実として認める。で、後半の方なんだけど、2つ、その1節の後半の方が。
トマスもさ、なんか見えたから見え、ね、見えたのか、見たから分かったのかって言われたけど、あれもね、なんかね、怒られてるっていうよりも、なんだ、そうなんだよっていうふうなことをね、すごい優しく言われてるっていうふうな、我慢強く言ってもらってる感じがするんだよね。だから、だから、分かんないっていうことで、すごい叱られるわけじゃないんだけど、そういうものな、見えないことも信じなさいっていうふうな、そういうことであるからっていうふうになっているからこそ、みんな何かを感じたから、十二使徒の人たちって走り出したんじゃないかなとかね。叱られたんじゃないんだよね、復活されて。
叱られるだけじゃ人間はそこまで動けない。そうね。はい、何か他にありますか？
まあ、さっきのトマスの話だけど、見えないって信じるものは幸いですってイエスも言ったけど、ほとんどの人はトマスみたいな人じゃないかなと思って。だって俺もそうですよ。やっぱりね、見たいっていうか、そういう。で、それってやっぱり、クリスチャン用語で言ったら、やっぱり聖霊なんですよね。聖霊っていうのが本当に自分に入ってるから、まあ、貴さんも前なんかそういうこと言ったと思うけど、こんな聖書のことなんか、何これとかって普通は言うでしょって。聖霊が入ってなかったら ね、本当、何考えてんの、あんたたちとかって。多分そういうのが、単なるその癒しをするとか、威厳を放つとか、そういうのが聖霊の賜物。まあ、それも一つの賜物だと思うけども、やっぱりその見えないものを信じるっていうのが聖霊の賜物なのかなとか思ったりして。賜物っていうか、もうなんかそれが自然に、やっぱりイエス様、神様は入れてくださってるっていうか、そういうふうに感じたんですけどね。
まあ、今日の聖書箇所にあるよう通りね、18章の前までが聖霊のことを語ってるね、イエス様が。だからさっきの話にあったように、イエス様が聖霊を残してくださるっていうのは、そういう意味も含めて、神様につながっとけようみたいなことだと思います。
個人にはしないっていうことは、一人で
一人ぼっちにしないよって。そういうことね。孤児っていうのは、要するに親がいないってことや、面倒を見てくれる人がいなくなるっていう意味でね。ただ単に一人ぼっちっていう以上に、ちょっと深い感じがするけど、でも世話してくれる方が与えられるんだよっていう意味でおっしゃったってことですね。まあ、先週も言ったように、ここでもね、イエス様はちゃんと約束してくださってるっていうことかなっていう。まあ、なんか先週たくさん喋ったから まあ、それに近い、続きに近いものがあるじゃん。何でもね、つなげようと思えばつながるんだけど、特になんか、こうやって再びイエス様が改めて約束してくださってんだなっていうのを感じました。生きるということね、ここにある。これはもう体の生きるじゃないよね、肉体の生きるじゃなくて霊的なことというふうに理解できるんじゃないかと思います。金曜日に葬式に行ってきたんだけど、やっぱりその時の、そこのね、先生の話にもあったけど、そういう、まあ、素敵な人が 私たちの仲間として与えられた。本来私たちには与えられなくてもよかったような素敵な人だから、神様っていうのはギバー、与える方だけど、テイカーでもある、取り上げるこう権利もあるっていう、そのあんなにいいやつを我々に与えてくれたんだけど、取り上げる権威も神様にある。で、取り上げられた方はもっとこの世なんかよりもよっぽどいいところにいるっていうのは、クリスチャンとして信じてなきゃいけないことだっていうことを話して、まあぶっちゃけ葬式の典型的な説教ではあるんだけど、やっぱりそのうちらがどう感じてるかっていう時にどういうメッセージが与えられるかっていうのはやっぱり大きいよね。うん、全然関係ない時にそういうメッセージ語られて感動はするかもしれないけど、その真っ只中にいる時に本当エイメンと言えるようなメッセージが与えられるっていう、なんて言うんだろうな、そのそういう意味で生きてようが死んでようが主は共にいてくださるっていう、で死んでも生きるっていう聖書箇所があるけど、まあここもね似たようなこと書いてある、まさにそうかなっていうのが改めて感じることができました。うん、ただまあね、ご遺族からするとまだ悲しみの中にあるんだろうけど、でも自分だってそれを通ってきてるわけじゃんね、あのいくらクリスチャンだからどうのこうのって言ってもやっぱり両親が今の基準からすると若く死んでるわけで、その悲しみっていうのは自分も通ってきてるし、いまだに年に1回ぐらいな親の夢見ることあるんだよね。やっぱりその時になんか心の中で母ちゃんって泣き叫んでてねそういうこともあるし、うん、親父かもしんない母ちゃんかもしんないけど、何年かに1回そ、まあ、1年に1回ほどじゃないのかな、でも 2,3 年に1回そういう夢を見て悲しくなる時はあるけど、やっぱりなんていうかな、その先週も言ったように約束ってそこにあるよね。うん、今日の聖書箇所もそうだけど、結局そこに行き着くのかなっていう、それをその約束を思い出すのもやっぱり信仰がないとそこにたどり着けない部分があるし、信仰がないとやっぱり何を約束してもらってるのか分かんないと思うし、うん、そういうのをちょっとね、金曜日もそうだし今日の聖書箇所の話も改めてそういうのを感じました。まあとにかく、まあ、そんな感じです。今日は先週の続きのような気がしてます。はい、他に何かありますか、内容だったら、最後何か、は
い、ないです。
なかったじゃあお祈りお願いします。
はい、天のお父様、こういうふうなちょっとしたことでも、妹とイエス様についてこういう話し合う機会があり、そして私も納得する機会があったことを感謝します。イエス様は私たちの中に今も生きていてくださって、私たちの、外にも内にもいてくださって、私たちが神様の愛の中にいることを感謝します。どうぞそのイエス様に、そのことに少しでも気づけるように、気づいていけるように私たちをの心を開いて、そしていつもイエス様に、そうですね、イエス様にも神様にも心を開いて生活していくことができますように、この祈りを主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。